続いて、一般質問についてです。第2回3月定例会では、3月10日、11日の2日間にわたり、6人の議員が一般質問を行いました。内容について、その一部をご紹介します。市民による相談案件の対応について、市橋秀光議員、質問者、令和5年9月の一般質問で相談記録不記載を指摘した。令和6年6月の一般質問では指摘事項を把握していないとの答弁だったが、その齟齬については、答弁、相談事例はなく答弁に矛盾はない。質問者、子供の拉致被害について、市民からの相談を文書で受け取ったか。答弁、受け取ったが拉致被害の案件ではないと判断した。質問者、文書は私が担当課へ事前に何度も相談もした上で直接手渡し、文面には該当項目が明記されている。しかしその責任主体もなく円滑な市民相談がなされていない。令和5年には託児所での死亡事例もある。職員の体制も含め、行政改革すべきレベルである。丸1、日本版ライドシェアについて、浅山誠一議員、質問者、全国的に導入が進む日本版ライドシェアの本市での検討状況は、答弁、導入の可能性は検討している。今後は2月から導入された和歌山市内の利用状況等を把握した上で、地元タクシー会社と導入の可能性について意見交換を行ってまいりたい。丸2、会津川流域の河川美化について、質問者、会津川の荒廃が進んでいる。熊野古道沿いの景観保全の観点からもさらなる河川美化が必要では。答弁、河川の管理保全を所管する県に対して、防災、減災等の機能維持の観点から河川浚渫等の要望をしてきたが、今後は文化的景観の観点からも要望する。物価高騰に対応した水道料金の減免について、前田佳代議員。質問者、物価高騰のもと、世帯の半数は生活が苦しいと感じている。市内の産業を重点的に支援する一方で、市民生活や市内事業者へ支援をまんべんなく届ける必要がある。そのために物価高騰対策の交付金を使い、水道基本料金の免除を提案する。答弁、給水区域外の対応等により一律の減免ができないことや、一般家庭と事業者の区別が困難なことなどの課題があり、実施を見送ってきた経緯がある。質問者、飲料水給水施設には水道組合に料金分を支給できるし、工期の違いで恩恵に差が出るなら免除期間の調整で対応できるのではないか。課題への対応も含め実施を検討されたい。訪問介護事業所への支援について、久保博次議員。質問者、訪問介護報酬の引き下げ、介護予防単価見直し、2870円を2200円に、物価高騰、ガソリン代による収益の悪化で訪問介護事業所の4割が赤字となっている。慢性的な人員不足で、自宅を訪問するヘルパーの平均年齢は約65歳と存続の危機に直面している。事業所への財政的支援が必要ではないか。答弁、県の支援事業、国の交付金措置の状況を踏まえ検討してまいりたい。質問者、市の介護基金が9億円余りある。減収分の補填、ガソリン代の支援ができる財源はある。支援するべきだ。答弁、県介護サービス事業者への支援が必要と認識している。質問者、訪問介護事業所の経営実態を聞き取り調査するべきだ。小中学校体育館の空調整備について、加藤義則議員。質問者、国では、令和6年度補正予算で空調設備整備臨時特例交付金が新設され、令和7年度から体育館空調の光熱費が交付税措置の対象となることから、本市でも空調効率の最適化やコスト比較などを検討しながら導入を急ぐべきでは。答弁、本市の体育館の現状を考慮し、最新の技術や先進的な事例について研究するとともに、今後、町内関係部局と連携し、事業化に向けた検討を進めてまいりたい。質問者、スピード感を持って取り組んでいただきたい。蛍光灯2027年問題について、谷貞美議員。質問者、蛍光灯の製造と輸出入が2027年末までに廃止される。世間はまだまだ問題意識が低いと感じるが、一般家庭や事業者への周知について問う。答弁。 蛍光灯の在庫切れや LED 照明器具の価格の高騰、需要増に伴う工事の遅延などが予想される。そのため、計画的な LED 化を進めていただくよう、施工方針やホームページ等で周知、広報を行うとともに、蛍光灯の廃止を口実に市民の不安を煽り、強引に工事を進めるなどの悪質商法等に対する注意喚起も併せて行ってまいりたい。